通告に従いまして、議事に対し13番、宇宙和弘が一般質問をさせていただきます。大きく2点、まず1点目は、航空路対策について、2点目が、市長の付属機関設置についてでございます。まず質問の前に、本土と域を結ぶ島民の生活航路の交通手段として、これまで長い間運航維持にご尽力いただいております、九州郵船をはじめ、壱岐対馬フェリー、オリエンタルエアーブリッジに対し、心から感謝を申し上げます。この離島航路の維持のために、運営主体である、特に、九州郵船に加え、行政をはじめ、島民が一体となって、離島振興策に沿った観光客の誘致等の需要拡大策を講じなければなりません。しかし、域の発展のために、水産業、農業、商工業の様々な施策により、生産した商品は、島内のトラックに乗せ、大型消費地へ運ばなければなりません。この離島航路は、島民をはじめ、すべての産業など、人的、物的交流においては、必要不可欠であり、島外からの観光客には、域への窓口として、重要と考えております。私たち離島民にとっては、これら交通アクセスは死活問題であると考えております。そのような中、全国的に離島の過疎化や高齢化に伴う乗客減などにより、離島航路整備法に基づく国の補助対象でありながら、離島航路の運航維持が大変厳しくなってきており、域の赤字の一部を国が補助する離島航路補助制度はありますけれども、現況ではどこの航路も経営的にも難しくなってきております。域航路においても例外ではなく、特に燃油高騰に伴うバンカーサーチャージの負荷により、以前にまして島民や観光客の負担を強いられております。こういった運賃等の問題が人、物流、交流の課題となっております。さて、そこで、域で関係する空路及び海路の充実を図り、地域経済の振興と住民生活の向上に寄与することを目的に、域市航路対策協議会が設置をされております。協議会メンバーとしては、市長会長、副会長に市議会議長、委員として農協組合長、漁協組合長会会長、商工会会長、観光協会、トラック協会域支部長、全九州離島自動車連盟域支部長、そして副議長と各議会の常任委員長と顧問に県議会議員となっております。設置要項によれば、年1回の定例会と必要に応じて臨時に開催するようになっております。これまでの航路対策協議会の開催現状としては、年2回のダイヤ改正等の折に開催しており、ダイヤや運賃改正等については、唯一の離島航路事業者である九州郵船からの報告を受けております。このことは、海上運送法の一部改正によりまして、事業者の判断で航路、ダイヤ設定、運賃設定が迅速かつ弾力的に行われるようになっているものの、利用者の半数以上が私たち島民であること、また、離島航路整備法に基づく補助航路も一部あることを踏まえると、ぜひ改定の2ヶ月前などに、事前協議をするべきと考えております。また、毎回九州郵船が同席をされており、各業界から口頭による様々な要望をされておりますが、オブザーバーの九州郵船も即答ができないような現状であります。経済団体、関係団体の長からなるこの協議会では、これといった依頼もなく、ダイヤ改正報告会に終わり、ほとんど機能していないように思われますが、市長の考えを聞かせをいただきたいと思います。本来、要望を伝えるならば、事前にこの協議会内で十分協議、精査し、 正式に文書化して九州郵政などから協議会開催時に文書にて回答をもらうべきであると考えますが、市長の考えを聞かせいただきたいと思います。また、この委員会の中に、委員として、先ほども言いましたが、議会より議員5名が出席をしております。この件に関しましては、ご承知の通り、平成20年3月議会において、議会活性化特別委員会の報告の中で、市長の付属機関、諮問機関への議員就任の適否については、機関の運営形態上、議員が公的立場からこれらの役職に就くことは適正でないと判断し、議会としては議会の運営形態等を十分精査し、今後の就任要請に対しては慎重に対応すべきとし、市長に対しても、付属機関、諮問機関における議員への就任要請について、その適否を厳正に検討されるよう議会として要望すべきとの意見で一致をしております。現在、リフレッシュ運賃割引によりまして、特定疾患のお持ちの方の通院や学生の受験、そして就職、障害者の方、65歳以上の、シルバー割引を実施をされております。そこで、議長を除く我々、議員の代わりにですね、サービス向上のため、公募などによる一般利用者や、特に福祉関係団体からも、議員の選出をしてはと考えております。今後の協議会のあり方や、委員の構成を見直すべきと考えます。また、我々議会としても、この航空路対策には、所管の委員会はありますが、ぜひ特別委員会を設置するなどして、しっかりと取り組むべきと考えております。市長の考えをお聞かせいただきたいと思います。また、協議会の協議内容として、要項の第5条によれば、1、空路及び航路運航の正常化とサービス向上に関すること、2、貨物輸送と各種運賃体系の調査及び改善に関すること。3、関係機関への陳情、請願及び、証拠に関すること。4、その他目的達成に関することとなっております。しかし、私が委員として出席した中では、空路については何の協議もなかったように記憶をしております。現在、オリエンタルエアブリッジにおいては、平成22年度では、離島航空路線安全整備事業補助金933万円など、その他離島航空路線確保対策事業費補助金、利用率保証補助金は、一定の率に達しない、場合、離島航空路線の収入不足額に対し、その差額を負担するようになっております。また、ORC では、離島産品航空ネットワーク事業として、航空路を利用した線路保持とトレサビリティ実験を行い、航空輸送技術の高度化を図り、離島産品の流通拡大の可能性の検証を目的として、貨物運賃無料として平成21年度は壱岐からも鮮魚や和菓子の産品があったようでございます。昨年においては壱岐の産品を原材料とした弁当、通称空弁も好評だったと聞いております。今年も募集があっているようでございます。この飛行機の運航について離島3島を比較してみますと、壱岐では長崎便の1往復のみ、五島では長崎便が、季節によってですが1から3往復、そして福岡便が4往復、対馬では長崎便が2から5往復、福岡便が4往復となっております。ご承知の通り、壱岐へのアクセスが一番少ないのが現状となっております。そのために、ORC や福岡便の運航をされている ANA に対し、空路の活用法や福岡便の復活に向け、搭乗率向上のため、この協議会内でさらに協議すべきと考えております。 そして将来的に福岡に、飛行機が就航すれば東京大阪からの集客が見込めるのでと考えますが、市長の考えをお聞かせいただきたいと思います。3つ目は、平成19年10月1日に施行されました、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく法定協議会の壱岐・対馬航路活性化協議会と壱岐市航路対策協議会について、活性化協議会事前協議は事後報告がなく連携していないように思えますが、この協議会との位置づけはどのようにお考えなのかお尋ねをいたします。4点目につきまして、新たな離島振興法の制定実現を求め、長崎県統計機器大会が、市長の行政報告でもありました通り8月19日五島市で開催をされ、平成25年3月期限切れとなるため、その延長と特に離島航路運賃の制限化、 JR 並み運賃の実現を強く訴えられております。例えば、格差是正の地方戦略事業や、特区構想として地区離島が倍消費地都会へ安全安心の農水商工品を運ぶ産地偽装もない離島ならではの安全安心ふるさと便として輸送コストの支援を求め、財政支援措置を強化するよう合わせて要望していただきたいと考えております。また、そのためには各団体が単独ではなく、現在あるこの航路対策協議会が窓口となって、九州郵船、ORC、壱岐・対馬フェリーなど、行政と一体となり、お互いが、協議、努力することこそが必要と考えております。特に、これからの大きい観光客、集客のため、事業者との共同キャンペーンを実施したり、集客経営努力によるインセンティブ制度を導入したり、運送トラックに壱岐キャンペーンの広告宣伝を描いたりと、したらより有効的になると思いますが、この共同キャンペーンについて市長の考えをお聞かせいただきたいと思います。
ただいまの、吉江議員の質問に対する以下の答弁を求めます。平田市長、13番、吉江和弘議員のご質問にお答えをいたします。航路対策について4点のご質問でございます。離島にとって交通アクセスは死活問題であるということから、まず現在の航路対策協議会は九州郵船からのダイヤの変更の報告が主であり、あまり意味がない。また九州郵船もオブザーバーであり、その場の要望を聞くだけで回答は難しい。事前に要望を取りまとめ、文書化するなど、正式に要望するなど、委員構成や協議会の在り方を考えるべきだというご意見でございます。壱岐市の航路対策についての考え方及び航路対策協議会の在り方に対するご質問でございます。伏施議員もつい先頃まで委員でいらっしゃいましたので、非常にこの点詳しくあられます。かつその在り方、機能について疑問をお持ちでのご質問だと思います。現在の航路対策協議会は、議員が仰せの通り、九州郵船からの申し出による航路運賃やダイヤの変更に伴い、壱岐市航路対策協議会を開催いたしまして、九州郵船からの説明を求め、委員皆様にご協議していただいておりまして、ご指摘は否定できないと思っております。実は先日、9月5日に開催いたしました協議会においても、九州郵船から申し出によりまして、本年11月から来年3月までのダイヤとバンカーサーチャージの協議を行ったところであります。今回の協議会におきましては、議員のご意見のように、各委員から航路対策協議会の在り方や委員構成について現状を打破して、本来あるべき姿に持っていこうという前向きのご意見をいただいたところでございます。 私は委員皆様の意見を取りまとめ、年4回の政令協議会を開催する提案をいたしました。新たな気持ちで航路、空路について地域公共交通の活性化のために協議を重ねてまいります。そして委員皆様とともに国、県、航路事業者等に陳情や要望行動を活発に進め、市民の足の確保、利便性の確保に努めてまいります。また委員の構成の中のことでございますけれども、付属機関に対しまして、議員の方々は加入すべきないという議会のご意見のようでございますけれども、この交代策協議会におきましては、委員の皆様方から常任委員長のご参加を強く求められたということをお伝えしておきたいと思っております。次に、交代策協議会では空路についても協議するようになっているけれども、空路については具体的処理がないというご質問でございます。現在、壱岐・対馬・五島の3つの離島におきましては、オリエンタルエアブリッジ、ORC の航空機が就航いたしまして、長崎県が主体となって、長崎県離島航空路線再生協議会、長崎県空港活性化推進協議会、長崎県内離島航空路線就航地域公共交通協議会において、県内離島航空路の発展を進めておるところでございます。私は、これらの会議の中で、特にダイヤについて、便数や時間帯の要望を行ってまいりましたが、機材が2機しかないという物理的に無理だという返事に終始しておりました。そのようなこともあり、航路対策協議会では空路について協議を怠っておりましたことを反省しております。現在、1機が重整備によりまして、1機による運航のために、今月17日まで5の便が運休いたしておりますが、その辺のご説明さえしておりません。反省しきりでございます。今後、維持航空路利用者のニーズに応えるために、航路対策協議会で十分協議を重ね、県や ORC に対し、機材の充実を含め、要望活動等を行ってまいりたいと思います。また、鹿児島便が、長崎鹿児島便が、就航については、この配布も含め流動的なようでございますし、また、資材の充実、こういったことについても、要望を申し上げておるわけでございますけれども、委員ご指摘の福岡便につきましては、私は持論といたしまして、復活をお願いをいたしております。このことにつきましては、ぜひ、福岡航空路線の復活について、今後も強く要望してまいりたいと思っておる次第でございます。次に3点目の壱岐・対馬航路活性化協議会の位置づけはということでございます。博多壱岐・対馬航路は近年の燃料油価格高騰や人口減少によりまして、その取り巻く現状は年々厳しくなってきております。航空運航事業者の経営努力は限界を超え、減便や運賃の値上げを余儀なくされているところでございます。壱岐市・対馬市の振興のためには、本土と漁師を結ぶ航路の安定的な維持、観光客誘致、および新たな航路利用者の掘り起こしが不可欠となっております。そのため、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、壱岐・対馬航路活性化協議会を設置しまして、高知行政による公共交通の充実及び活性化を図るため、平成21年7月に壱岐・対馬航路公共交通総合連携計画を策定いたしまして、壱岐市・対馬市の住民だ、地域住民の代表、行政、交通事業者等の関係者が協力をいたしまして、航路の維持増進に取り組んでおります。従いまして、壱岐・対馬航路活性化協議会は、法定の協議会でございます。事業の成果といたしましては、一つには、利用者ニーズに配慮した運行ダイヤの見直しを行いまして、Z 4G の博多装着便、いわゆる午前9時着が実現いたしました。また、利用者ニーズに即したサービスの向上では、クレジットカード払いの導入が行われております。その他、ニュース島の省エネ化がされておるところでございます。さらに、観光客ニーズを取り組み、観光客の航路利用を促進する新たな観光ルートの形成等に取り組んでおります。本市から私をはじめ、地域住民の代表として選任された、商工会長、観光協会長、公民館連絡協議会長、対馬市からは、対馬市長及び、当市の地域代表者3名を選任して、 九州郵船とともに策定した連携計画に基づき本航路の活性化を図っております。この厳島航路活性化協議会の域の航路対策協議会との位置づけはということでございますけれども、この厳島航路活性化協議会につきましては平成21年度から25年度までの次元立法によっての設置でございまして、23年度までで補助金は終わります。そして、今申し上げましたように壱岐対馬を一体となった活性化協議会でございますので、直接の関係はないと思っていますけれども、航路対策協議会との関係と申しますのは、壱岐の航路対策協議会は壱岐だけということに対しまして、壱岐対馬航路活性協議会は一体となった話をしているということでご理解いただきたいと思っております。次に航空路対策についてでございますけれども、各航空路との共同キャンペーンを実施したらどうかということでございます。おせの通り航路空路ともに利用客増に向けたキャンペーンは必要だと思っています。昨年空路につきましては長崎県空港活性化推進協議会一支部の事業といたしまして、壱岐長崎間の空路の利用促進のため壱岐空港、壱岐国博物館スタンプラリーを実施いたしました。今年度も引き続き行う計画でございます。合同キャンペーンの具体的な内容につきましては壱岐市航路対策協議会及び九州郵船並びに ORC とともに研究してまいります。また航路につきましては本市だけでなく対馬市との協議が必要となると思っているところでございます。ところで先ほど申されました特産品の空路輸送につきまして財政支援等々県に要望すべきだということでございます。そういったことについても進めてまいりたいと思っております。またこのキャンペーン事業者との連携取ったキャンペーン、またそのインセンティブを維持したところのキャンペーン、そういったものについても研究してまいりたいと思っております。
吉江議員。今回、特に、航空路対策については、航路対策協議会の在り方についてをご指摘をさせていただきました。市長も先般の航路対策協議会に折にですね、年4回の定期会の開催を今後されるようですが、いわば3ヶ月に1回、単純にですね、すればいいですが、それぞれ季節季節によって、状況も違いますので、例えば夏のキャンペーンに向けては、冬の間にその協議をして、夏に向けての対策を考えていただくとか、そういう準備をしていただきたいと考えております。また、航路、特に、空路に、まあ、特に、福岡便の復活に向け、あらゆる機会を捉えて、市長の方も、県の方、そして、ORC との協議の場において、要望を強くしていきたいということですので、合わせて、そのようにしていただきたいと思います。私がその3番目の、壱岐対馬航路活性化協議会と壱岐の航路対策協議会の、位置づけというのは、一応、壱岐対馬航路活性化協議会については平成25年までの次元立法の中での会ですので、要はその壱岐の航路対策協議会で話したことをそこに挙げるとか、逆に、そこの協議会であった分についてをその航路対策協議会の方に下ろすとか、そういったのが今までなかったものですから、今の市長の答弁では予算が今年度までだからあと2年についてはしないということなのか、合わせて再度お尋ねをいたします。これは法定協議会ですから、それぞれの同意がないと開催しないというわけにはいかないでしょうか。その点についてお尋ねをいたします。あとですね、この航路活性化協議会においてですね、実はおかしいなというか、指定席の設置のアンケート、市長も報告があったと思うんですが、 これが、集計207のうち、現状のままでいいと答えられたのが125で、このアンケートを取った中では、6割ぐらい。だから、半数以上が、指定席については、設置しなくていいということなので、この協議会においては、少数意見も、気にかけながら、なるべくは、しない方向で終わったようですけども、市長も、出張が多いんで、ご存知かと思うんですが、冬場に関しては、そう問題ないと思うんですね。問題ないというか、そうお客さんも少ないでしょうから、特に夏休みとかの着々期においては、今、行政手続きが、1時間前から始まりますので、1時間近くも前から並ばなければいけない。そしてもう一つは、今は屋内になりましたが、暑い中、寒い中、特にお年寄りや、夏場のご家族連れにとってはですね、じっとそこに並ぶっていうのが大変なんですね。特に、このアンケートでは、坂が207の集計のうち6割という結果としてはありますけど、集計数が私は足りないんじゃないかと。私の周りのご家族連れやそのお年寄りからは、ぜひ指定席にしてほしいと。そしてまた、せめて、整理券でもいいから配布してもらえないだろうかっていう声をよく聞きます。だからこういった、利用者のぜひ声を集約してですね、九州郵政などにやっぱ正式にこう、要望書を提出する方がいいと思うんですね。だから、ぜひ、厚労対策協議会の中でですね、そういった、また、先ほど市長の言われました、壱岐対馬とは別で、壱岐独自のものということですから、アンケートを取るなりしていただいて、少しずつではありますけども、九州郵政の利用者にとって利便性は少しずつ良くなっていると、先ほど市長が言われました、クレジットカード等ですね、ああいったのは、利用されている方にとっては大変好評を受けておりますし、中にはそのカードの種類もいろいろあるようですから、その辺もお客さんの動向を見ながらですね、再度追加していただくようなこともしていただければ、より利用者の方も良くなるんじゃなかろうかと思います。そしてもう一つご提案をさせていただきたいとですが、これからその、ORC と九州郵政あたりの、お話をされるということですが、結構ですね、市長もそうだろうと思います。長崎に行くとき、仕事とか、スケジュールの事情によりまして、行きを飛行機で行って、帰りをフェリーで利用した場合、離島アクセスパックっていうのをぜひ作っていただいて、さらに利用して、今は、ORC については、いつ行っても、道民カードにすれば、道民割引で乗れることができますけども、九州郵政については、そういったものがありませんね。だから、飛行機とフェリーのパック、要は離島じゃないとその両方が楽しめないわけですね。利用できないわけですから、離島アクセスパックって、わかりやすいように勝手に作ったわけなんですが、そういった商品の開発あたりもこれから必要じゃなかろうかと。だからその際に、島民であるということを証明するために、その島民カードを持っているわけですから、それを、九州郵政さんの窓口で見せれば、その島民割引の金額で乗れるなどの、判断になるんじゃなかろうかと。私はいつも思うんですよね。結局、期間限定でも時間限定でもいいんですけども、空気を運ぶよりは安くしてでも運んだ方がいいと思うんですね。薄利多売という言い方はちょっとあんまりかもしれませんが、どうせならそういったのを活用してですね、少しでも利益が上がるような、そして利用者の方が利用しやすいような、対応をぜひ協議をしていただきたいと考えております。その点についてまた市長、私の提案を受けてどういったものかお考えを聞かせていただきたいと思います。
平川市長。ご議員の追加のご質問にお答えいたします。 25年で、終わる、23年で補助金はなくなるんだから来年再来はしないのかということでございますが、実は補助金を今まで受けておりますのはですね、例えばフェリーニュース島の燃油を軽減するための試験とか、あるいは先ほど申しました、装着便の試行とか、そういった運航等々大きな補助金のがないということでございまして、厳島航路活性協議会の会議そのものは、市、厳島、そして急流の、出演でもって、やっていくということでございます。それから、ジェットフォルの指定席の問題でございますけれども、200数十の、アンケートの中でそれを決定していかがなものかということでございます。確かにこれは賛否ございます。例えば、船が強羅に着岸した場合2階から降りる1階から降りるそういったこともございます。潮の看板によりましてですね、ですからそこにもその、指定席がいいのか悪いのかということもございます。またその中で、私は全席指定ということではなくてですね、一部指定、先ほどにもちょっとおっしゃいましたけれども、そういったことにつきましてもですね、やはり省庁する必要があるんだろうかと思います。その、省庁の、もうその便でわかるわけでございますから、例えば、不自由な方については、その、乗降の近くに指定席を設けるとか、そういったことにつきましてもですね、提案していきたいなと思っております。それから離島アクセスパック、まあ、仮称でございますけれども、まあ、パックにすればですね、ご存じのようにその旅行、遠いところの旅行でも驚くような値段で行けるという状況でございます。この提案は非常に私はユニークだと思っておりますし、今まで ORC と給油の方との接点といいますか、そういうところなかったような気がいたします。先ほどの、この対策協議会の中でも、そういったことについてもですね、ぜひ、協議を重ねていって、双方の ORC 九州線の、方々との話し合いも、合わせた話し合いも、この対策協議会で、持てたらいいなと思っている次第でございます。
はい、まあ、先ほど市長も言われました、壱岐航路対策協議会については、まあ、壱岐独自の対策協議会なので、ということですから、指定席についてもですね、実はまあ、アンケート内容を分析してみますと、観光客や指定客にとっては、指定席を望んでいる方が多いんですね。で、まあ、対馬については、7巻ぐらいで指定席がいらないということだったんですが、ぜひ、まあ、壱岐の方については、そのように、アンケートでは、なっているようでございますので、まあ、実現に向けてですね、ぜひ、九州無線の方と、協議をしていただきたい。そして、まあ、市長が言われました、区画を区切った、まあ、指定席、まあ、私も、航路対策協議会の時、まあ、ご提案させていただいた、シルバーシートみたいな、こう、椅子の色を変えて、例えば、妊婦の方ですとか、お年寄り、あと、まあ、病気の方については、この、入り口付近の、この、まあ、イエローシートの黄色にするとか、まあ、かぶせるだけで、そういったサービスができるんですね。まあ、ちょっとしたことで、金のかからない方法で、そういったサービスの向上になりますので、ぜひ、この、航路対策協議会の中で、審議をしていただいて、まあ、市民の意向を汲み取っていただきたいと思います。そこで、まあ、これもお願いなんですけど、実は九州郵政をはじめ、まあ、市長にもお願いですが、要はその当日の天気や波の状況っていうのはなかなかこうそれぞれの会社のホームページ見ても出てないんですね。そして今はそのホームページっていうのはあくまでもこちらから見ないと見えないんですよ。まあ、市長もご存じの通り、長崎県ですとか、壱岐で言えば、JA 壱岐あたりはツイッターっていうのがありまして、ツイッターっていうのはこちらから発信する方なんです。だから、まあ、市長は特に、今、離島、長崎県の離島振興協議会長でもありますし、全国の副会長でもありますね。そういった形で、まあ、市長の動きも そのツイッターで発することによって分かりますし、まあ、今日の例えば九州郵船の波の状況はこういう状況ですよとか、今放送はされてますね、郷の浦から足部に変わりましたとか、そういったのも放送と、もう一つそのアイテムとして、そういったツイッター等のサービスをですね、提供していただければ、またさらに利用者が増えるんじゃなかろうか。そしてまた市長の動きも分かりますし、頑張ってるなっていうのも分かりますから、ぜひ、これも簡単に、設置ができますので、政策作家なり、総務課の、総務部の方で、検討していただいて、ぜひ実施していただきたいと思います。あとですね、実はこの九州郵船さんにさらに、お願いなんですけども、今、市民病院においては、お医者さんの徴兵について、大変厳しいような状況になっています。そうした中に、非常勤医師の先生方が、22年度、このジェット保養を利用されている金額がですね、実は940件ほどありまして、その金額が921万になっているんですね。この金額がですね、実は、当該からの往復料金なんですよ。単純に。でも、これはやっぱりあくまでも、医師の緊急医療の医師ということをですね、医師が証明して、バッジなど、そういうのを発行されれしてですね、そういった、経費の削減に努められたらいいんじゃなかろうかと。これも、厚労対策協議会言うもんか、その市長が直接、九州郵船の社長に言うもんか、トップ会談をされて、具体的には総務課、総務部の方で協議をしていただいて話していただければいいと思いますので、その点について再度市長に、お尋ね、ツイッターと、その先生関係の
了解しておく、船の運航状況についての発信でございます。私も数年前まで、非常にコンピューターについてですね、いろいろやりたいと思っておったわけですけど、60を過ぎますとなかなか、億劫になりました。しかしながら、おっしゃるように、ツイッターっていうのは、つぶやけばいいわけでございまして、そういった、市民の方々の利便に、利便のように供するっていう意味から、研究してまいります。それから、域ビジョンがございます。域ビジョンでもですね、取り上げていきたいと、思っております。そして、それが、船に対するものでございますが、次の、医師の、是非、900数十万円。これは、すなわち、医師が出しておるわけでございますから、おっしゃるように、その件についても、九州線と相談してみたいと思っております。そして、これは、ご質問にはございませんけれども、皆さんにお知らせでございますが、ORC の、壱岐長崎の正規の料金は9300円でございます。島民割引で6650円、2650円の減額をしていただいておるということを感謝を申し上げておるわけでございまして、皆さんにお知らせをしていきたいと思います。
衆議院。
はい、もうぜひですね、厚労対策協議会のにおいて、あり方について、市長といろいろ、ご相談差し上げましたけれども、市長のご答弁では、ぜひ、より活用して、意味のあるものにしたいということと、私は受け取りました。ぜひ、壱岐の交通アクセスは、壱岐島民あっての交通アクセスと思うんですね。壱岐が潰れれば、その事業者の方も、生活ができなくなります。そういったことで、壱岐と交通事業者が一体となってですね、今後、厚労対策協議会を窓口として、離島民の利用、そして、島外からの観光客の利用についてですね、十分審議していただいて、より良い方向にサービス向上に向けて、推進していただきたいということを申し添えまして、この件につきましては、質問を終わります。続きまして2点目の市長の付属機関設置についてお尋ねをいたします。様々な計画を を策定されるたびに、費用の付属機関として目的に合わせ設置されております。どのように活用されているのかお尋ねをいたします。また委員選考にあたっては民間人や、その計画をこれから、息を背負っていく若い世代の人を多く今後は応用すべきと考えております。また、計画作成諮問後のそれぞれの付属機関に対してですね、計画の経過報告や政策評価などの活用はされているのかお尋ねをいたします。2点目、合併当初に、設置されました地域審議会は、この事務文書によりました設置に関する事項によりますと年2回以上開催するようになっておりまして、毎年度当初予算に計上されておりますが、平成20年を最後に開催をされておらず年度途中で予算は全額削減をされております。審議会の設置期間としては平成26年3月31日までとなっております。また委員も15名以内で、公民館長、自治会長、そして農林水産団体、商工観光団体に属するもの、社会教育及び学校教育の団体に属するもの、青年女性高齢者を構成に属する組織に属するもの、社会福祉保健医療に関するもの、そして、学識経験を有するものとなっており、その中から秘書が、任命するようになっております。また審議内容については、秘書の諮問に応じて新市建設計画の変更に関する事項、並びに執行状況に関する事項、合併特例債による地域振興のため基金の活用に関する事項、新市の基本構想の作成及び変更に関する事項、その他支障が必要と認める事項となっております。ここ3年ほどされておりませんが、壱岐市の総合計画の執行状況等についてこの地域審議会あたりで説明をされたのか、そしてまた、先般3月には壱岐市の総合計画後期計画が変更されて、我々に提示があっておりますが、実際、この地域審議会は、活用されておりません。今後の地域審議会の活用について市長はどのようにお考えか、どのようにされるのか、このまま、いろいろ付属機関が今40以上あります。それを、計画のためにどんどん増やしていって、いくものか、その点をお尋ねしたいと思います。
白川市長。
宇治議員の2番目のご質問にお答えいたします。市長の付属機関の設置について、計画を策定するたびに付属機関を設置するけれども活用が十分なされているか、また委員選考については民間人を多く活用すべきだ、計画策定後の付属機関の活用はというご質問でございます。現在付属機関設置条例で設置をしている付属機関につきましては、今回、今議会ご提案いたしております地域福祉計画策定委員会、学校給食食物アレルギー対策委員会を含めまして、市長部局が54、教育委員会の付属機関が9、合計63機関となります。この63の付属機関につきましては、これまでそれぞれの目的に沿って協議等をいただいてまいりましたし、委員の選考にあたりましてはそれぞれの付属機関の目指す事項を達成するため責任者の方に委員となっていただけるよう要項等で定めております。現在委員にご就任いただいている方は市内の農協漁協商工会や自治会 PTA などの各組織の代表の方をはじめ、その委員会の関連する地域の方々など多岐にわたっておりまして、民間の方が圧倒的に多数を占めておるところでございます。また経過報告とはどうかということでございますけれども、この法令、失礼しました、条例で設置している付属機関につきましては、その諮問に応じて成果品をいただくということではしておりますので、一応成果品をいただいたところで、その大きな その役割が終わるわけでございますけれども、しかしながら、そこで終わって次はないのかというとそうでございませんで、また、諮問するというような状況でございますので、厳しい状況にあるという委員会は、ほとんどございません。折々に諮問をしていくということで、現在の63の機関につきましては、表現は悪いですけど、生きているという、表現をさせていただきたいと思っております。市民の皆様と共に歩み、より良い行政を推進するためには、今後も多くの民間の方々にいい意味で就任していただきたいと考えております。計画策定後の補助期間の活用でございますけれども、計画の策定そのものが目的の委員会は当然、計画策定後には委員の任期も満了となり、その後に同じ内容の計画を策定する見込みがない場合は、委員会自体が廃止されることになります。しかしながら、計画の実施内容や達成状況の評価など、計画の策定後も含めたところで委員に就任していただいている場合は、策定した計画がより現実に即したものとなるよう、引き続き委員の皆様からのご協力をいただいておるところでございます。次に、地域審議会でございますけれども、当初予算で予算化されているけれども、年度末にはそのまま減額される、地域審議会をやっていないじゃないかということでございます。ご存知の通り、地域審議会につきましては、4町合併に伴い、市町村の合併の特例に関する法律に基づき、9町単位で実施することとされておりまして、設置期間は合併の日から平成26年3月31日までとされております。あと2年半余りでございます。この地域審議会の役割でございますが、先ほど、右政議員がおっしゃったように、5つございます。市長の諮問に応じて審議し、答申するものとされております。会議は、会長が召集または委員の4分の1以上のものから、請求があった時に開催することになっておりますけれども、先ほど申されました、新市建設計画の変更に関する事項については、諮問を怠っておるというのが、現状でございます。その後、平成18年度に、失礼いたしました。ご指摘のように、芦部町が役員開催のため、平成20年度に開催した以降、開催をしておらないところでございます。今後の、地域審議会のあり方でございますけれども、今後は早期に自治基本条例や市民共同推進条例等を制定いたしまして、共同のまちづくりを念頭に、市民の皆様と一緒に地域の特性を生かしたまちづくりを進めるため、小学校を単位とした新たな行政育成制度やコミュニティ教育会などへその役割を移行してまいりたいと考えているところでございます。
衆議院、
時間もございませんので、地域審議会について言いますが、今、市長が言われました、形態を変えて、今後は、特に、市長がされようとしている、域住民基本条例の制定に向けて、小学校ごとで、開催をしていきたいということですから、結局、作る、先ほど言いました付属機関ですね、それも含めて、作るのはいいんですけども、ある程度政策が策定された後は、もうほったらかしいと思うんですね。表現悪いかもしれないんですが。だから、知事、審議会の設置はされてあるけども、こういった内容にしてますよっていう管理されているところが、要は、それを怠っているということです。で、一応この条例の中でも市長の付属機関というのは、総務部の管轄になっております。細部にあたっては閣下が管轄ですから、ぜひ部長会なり課長会なりですと、現状についても報告をしていただいて、実際機能しているのかと、実際それが、実際設置された時と、全然、落ちがないのかという点もですね、今後協力に進めていただきたいと思います。また、この地域審議会については、この3年ぐらい、2年間、政策評価では D 判定です。で、その一番最後にはですね、今後のことについては、廃止も含め、地域審議会必要性と廃止を含めて検討するということに、 なっております。この政策評価ご存知でした？わからないです。まあ、こういったものがありますからね、ぜひ、今、市長が言われた通り、基本条例を制定するのであれば、まあ、最後に見直していただいて、より細かい、審議をしていただきたいと思います。もう時間もありませんので、ぜひ、まあ、先ほどの、コール対策協議会、そして地域審議会、そして付属機関については、重々、まあ、意味が、目的があって設置されたものでありますから、その目的を達成するようにですね、市長のリーダーシップをお願いして、私の質疑を終わります。